エペソ人への手紙第3章7節から9節。私は神の力の働きにより自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に仕えるものとされました。すべての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計り難い富を異邦人に述べ伝え、また万物を創造された神の中によよ隠されていた奥義を実行に移す務めが何であるかを明らかにするために他なりません。アーメン。
使徒パウロはエペソ3の8で自分のことをすべての生徒たちのうちで一番小さな私と呼んでいます。でコリント第1の15章9節というところを開いていますと、私は使徒の中では最も小さいものですとも言っていますね。エペソの3の8で生徒たちと言われているのはクリスチャンのことですから、パウロは人たちの中で自分が一番小さいだけでなく、クリスチャン、すべてのクリスチャンの中でも私は一番小さいものだ、小さい存在だと言っているんです。しかし私たちが知っていますパウロは人の中で最も小さいどころか、どの人にも勝って一番大きな働きをした人です。パウロは3回にわたる伝道旅行によってキリストの福音をアジアからヨーロッパへと届け、各地に教会を建てました。ローマに行きました後はローマからさらに西の地域まで、おそらくはスペインにまでも伝道しただろうと言われています。パウロの働きによってエルサレムで始まった教会はユダヤとサマリアだけでなく地の果てまでも広がっていきました。ユダヤ人だけでなく全世界のすべての人々に福音が述べ伝えるようになったのは、まことにパウロのおかげであると言ってもいいでしょう。またパウロはパラダイスに引き上げられ、神様から直接の言葉を聞くことができたほど神様に近い人物でした。キリストの奥義をパウロは他の誰よりも深く理解し、それを教えることができた人でした。新約聖書には27の書物がありますが、その約半分はパウロが書いた手紙です。彼の手紙が残っていなかったなら、私たちはキリストが教え成し遂げてくださったことの意味を十分には理解できなかったことでしょう。実はパウロはもともとはサウロという名前でしたね。サウロというのはイスラエルの最初の王様サウルにちなんだ名前です。ところが使徒になってから彼はパウロと名乗るようになりました。パウロというのは小さいものという意味です。こんなに偉大な人でありながら、パウロが人たちのうちで、いや生徒たちのうちで私は一番小さいものですと言い、そう言っただけでなく自分の名前を小さいものという意味の名前に変えたのは一体なぜでしょうか。それはパウロが2つのことを見出したからです。今朝はそのことを学び、私たちもパウロと同じものを見出したい、同じものを発見したいと思います。パウロが発見した第一のこと、それは彼自身の罪でした。パウロがユダヤ教の若き指導者になりましたのはちょうど教会が始まったばかりの時でした。パウロはナザレのイエスがキリストであり復活してすべてのものの上に立つ主になられた、そう信じそう教えている教会に対して怒りを燃やしていました。大工の子に過ぎないイエスがキリストであるはずがない、十字架で死んだ犯罪人を神として崇めることは神を汚すことである。パウロはそう考えたんですね。パウロは 教会はとんでもない異端であり、それを根絶やしにしなければならないと思いました。そして思っただけでなく、それを実践したのです。教会の最初の殉教者はステパノですね。で、このステパノの殉教を背後で指導したのが実はパウロだったのです。聖書にはステパノに石を投げて殺害した人々が自分たちの上着をサウロという青年の足元に置いたと書いてあります。そればかりではありません。サウロはステパノを殺すことに賛成していたとはっきり書いてあります。パウロはステパノの殉教の時からエルサレムやユダヤでいわゆるクリスチャン狩りをしたのです。ユダヤの地だけでは飽き足らず、遠く離れたダマスコという町まで行って、そこにいるクリスチャンを縛り上げてエルサレムに引き連れてこようとしていました。聖書はその時のパウロの姿をこう書いています。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えてと書いてあるんですね。まるで飢えた獣が獲物を求めるような姿であります。こういう姿を見ますと、パウロは何かヤクザの兄貴分とかギャングのリーダーといったそういう粗暴な人物のように見えるのですが、彼はもともとそういう人ではありませんでした。彼は確かな家柄の出であり、当時最高の教育を受けた人でありました。なのになぜ彼はこんなことをしたのでしょうか。それは自分の本当の姿が見えていなかったからです。自分の罪が分かっていなかったからです。パウロはユダヤ教の教師として恵まれた素質を持ち、十分な教育を受け、活躍の場を与えられていました。パウロは自信に満ちて成功者の道をまっしぐらに歩んでいると自分では思っていました。しかしそれは実際には破滅への道でありました。クリスチャンを迫害することはキリストに敵対することです。救い主であるキリストに歯向かうことは自分を滅ぼすことだからです。それにこのような迫害を続けているならば、一時的にはユダヤ教徒からですね、あの憎きクリスチャンたちをやっつけたというので拍手喝采を浴び英雄扱いされたかもしれませんが、遅かれ早かれ彼は同じユダヤ人からもあいつは過激で危険な人物だとみなされ、やがて退けられてしまったことでありましょう。しかしこのダマスコに向かうパウロに大きな変化が起こりました。キリストが天からの光のうちにパウロに現れたのです。パウロは強い光に打たれ地面に叩きつけられました。その時パウロの目に鱗のようなものができまして、彼は盲目になりました。パウロにはキリストの姿は見えませんでしたが、サウロサウロなぜ私を迫害するのかという声ははっきり聞こえました。パウロが主よあなたはどなたですか、そう尋ねますと、私はあなたが迫害しているイエスであるとの答えがありました。イエスはキリストであることを信じないで、パウロは頑固にそれを否定し続けてきたのですが、そのイエスご自身が彼に現れ、主でありキリストであることを示されたのです。パウロはこの否定しようのない事実の前に、神であり主であるお方に対する反逆の罪を悔い改めることができました。パウロはそれから3日間目が見えないままでしたが、ダマスコの町にいましたアナニアというクリスチャンからキリストの言葉を聞き、再び見えるようになってバプテスマを受け、彼をまた教会に加えられるものになったのです。皮肉なことですね。パウロは目が見えていた時には自分の姿が見えませんでした。 目が見えなくなって初めて本当の自分の姿が見えるようになったのです。聖書に、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、貧しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らないというイエス様のお言葉があります。これはその時のパウロにそのまま当てはめる言葉でありました。パウロはこれまでは自分は正しく生きてきた、正しいことをしているのだと自負していました。自分は神様に熱心なんだと思っていました。しかしこの時、自分がどんなに大きな罪を犯してきたかを初めて分かったのです。どんなに熱心であったとしても、それが的外れであれば、その熱心が神様に逆らう罪となり、人を傷つける悪となります。聖書の罪という言葉、ハマルティアというギリシャ語なんですが、これは的外れという意味がありますね。まさにパウロがしてきたことは的外れの罪だったのです。今日の私たちも、かつてのパウロと同じように、キリストに敵対し、人を傷つけていながら、そのことを罪として意識していないことがあります。罪には、意識して犯す罪と、無意識のうちに犯す罪があります。でもどちらも同じ罪です。で、どちらか言えば、無意識に犯す罪の方が厄介かなと私は思います。意識しているものは、いつかは、あ、私はこんなことをしてダメなんだ、直さなきゃということが分かりますから、いつかはそれを悔い改めて直すことができるかもしれません。しかし無意識にしていることっていうのは本人が全然気づいていないんですから、直しようがないわけです。パウロが天からの光によってイエス・キリストご自身を示され、その結果自分の罪を示されたように、私たちにも天からの光が必要です。それは聖書の光です。神の言葉によってキリストを知るとき、私たちは本当の自分の姿を知り、自分の罪を知り、自分の罪を悔い改めることができるのです。パウロが自分を小さいものと呼んだのは、そのように自分の罪が分かったからです。コリント第一15章9節でパウロは、私は人の中では最も小さいものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら、私は神の教会を迫害したからです。そう言っていますね。テモテ第一一章十五節では、私は罪人の頭です。とさえ言っています。キリストに出会うまでは、パウロは自分を膨らませ、自分を偉大なものにしようとしてきたことでしょう。しかし、キリストに出会ったとき、彼は自分の罪を知りました。それを悔い改めました。パウロはそのときに、心からすべての生徒たちのうちで、私は一番小さなものです。と、そういうことができたのです。それはパウロが自分の罪を見出すことができた、発見することができたからです。で、パウロが発見した第二のものですが、それはキリストの恵みです。クリスチャンへの脅かしと殺害に息を弾ませていたパウロ、ダマスコの町に入る前に滅ぼしてしまうことはイエス様にとってたやすいことでしたね。彼を滅ぼしてダマスコのクリスチャンを守ることができたのです。しかしキリストはパウロを滅ぼすためにではなく、パウロを救うために現れてくださいました。キリストはご自分に敵対する者にも救いの恵みを与えてくださったのです。パウロは自分の罪の大きさが分かれば分かるほど、キリストの恵みの大きさをより深く分かってまいりました。パウロはローマの5章8節に、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかに示しておられます。そう書いていますけれども、パウロが 神様の恵みについている書いてある言葉のすべてはパウロ自身がキリストから受けた恵み、その体験に基づいてのことだったと思います。キリストはその大きな恵みでパウロを憐れんでくださった、救ってくださったばかりでなく、パウロにその恵みを委ねてくださいました。キリストはダマスコに向かう道で光に打たれてひれ伏しているパウロにこう言われましたね。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれからのち私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。パウロが天からの光に打たれて一旦盲目になったのは、今霊的に盲目になって神様もキリストもその恵みも見えない人たちの目を開くためだ。私はあなたにこの恵みのメッセージを、救いの言葉を委ねると、神様は言ってくださったのです。キリストはパウロを破滅の道から救っただけではありません。彼に新しい使命を与えてくださいました。パウロはキリストを信じるものになったばかりでなく、キリストに信頼されるものになったのです。聖書で使われています信じるという言葉なんですが、私たちがキリストを信じるという時だけでなく、キリストが私たちを信頼してくださる時にも同じ言葉が使われています。信じるというのは、これは私たちが神様を信じることだと時々思いがちなんですが、それだけじゃないんです。信じるというのは一方向のものではなく双方向のものなのです。私たちがキリストを信じるとき、キリストは私たちを信じてくださる、私たちを信頼してご自分の救いのメッセージを私たちに託してくださるというのです。エペソの3章8節にある言葉をご覧ください。パウロはかつて教会の迫害者でありました。そんな自分に人々の生死を握る神の言葉、世界の救いがかかっている福音を委ねてくださった。そのことを思って、すべての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられた、この恵みが委ねられた、そう感謝を神様に捧げている。それがこのエペソ3章8節の言葉なのです。皆さんはポジティブ・ティンキング、積極思考という言葉を聞いたことがありますよね。これを説く人々の中には、パウロが私は人たちのうちで一番小さなものです、すべての生徒たちのうちで一番小さなものです、ああいうことを言っているのは、パウロがいつまでも過去にこだわって後ろ向きな考え方をしていたからだ、そういうふうにパウロを非難する人もいるんです。でもそれは当たっていませんね。パウロほど前向きに生きた人はいません。パウロは後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。そう言っているほどです。積極思考を説く人たち、これは何かクリスチャンのメッセージのように思われがちなんですが、実はそうではなくって、彼らは聖書が大切なものとして教えている罪の悔い改めや神様の恵みに対する感謝、そういったところをスキップいたします。その人たちにとって信仰というのは神様を信じること、神様に耐えることじゃないんです。自分の可能性を信じることなんです。聖書のメッセージと違いますね。 注意をして、より分けなければいけません。使徒パウロは、積極思考の実践者、教師ではありません。パウロは自分の積極思考に頼って困難を乗り越えたのではないのです。常にキリストの恵みに頼って困難に立ち向かいました。パウロにとって何よりも大切なのはキリストの恵みであり、彼はそれに生きた人でありました。パウロがことあるごとに過去の自分の姿を口にしましたのは、パウロのセルフエスティームが低かったからとか、後ろ向きに生きていたからとか、積極思考をしなかったからではないのです。それは自分のような本当にキリストに反逆し、教会を迫害した自分のような罪人を救ってくださった、このキリストの恵み、いや自分を救ってくださっただけではない、自分のような罪人に、自分のように小さなものをさえキリストを述べ伝えるという、この栄光ある務めを与えてくださった、この使命を、この恵みを与えてくださった、そのキリストの恵みを感謝するため、それを証しするためだったのです。パウロは他の箇所で言っていますね。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかにされるためです。土の器がどんなに小さくても、それで神の言葉まで小さくなるわけではありません。パウロは自分に与えられた大きな使命のゆえに、進んで自分を一番小さいものと呼びました。そしてそのことによってキリストを崇め、キリストを大きなものとして人々に示したのです。私たちも進んで自分を小さいものとして、キリストの恵みを人々に大きく示すものになりたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの心のすべてをご存知である神様、自分をごまかさず正直に自分の姿を見つめる勇気を私たちに与えてください。そして真実に自分の罪を悔い改め、罪を許し私たちを作り変えてくださる、このキリストの恵みを受け入れるものとしてください。絶えず自分を小さなものとしてへりくだり、キリストの恵みによって生かされていることを大いに喜ぶ私たちとしてください。私たちの主イエス・キリストのお名前でお祈りをいたします。アーメン。